Welcome to podcast KBS from Kyoto. Sound 版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。9月13日になりました。
はい、
お便りをいただいております。
ありがとうございます。
いい年してあきちゃんさん、
ありがとうございます。
炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しくラジオを聞いています。
はい、
半径500メートルボリューム87ゲットしました。
早い。
今後は大宮松原ですね。
そうです。
暑い日を歩いて取材された87号ですね、ゆっくりしっかり読ませていただきます。まだまだ暑い日も続いています。お体ご自愛ください。
ありがとうございます。本当に暑い日ありがとうございます。
半径500メートルボリューム87ゲットしました、初めて聞いてくださってる方、何のことと思ってるかもしれません、
はい。
半径500メートルというフリーマガジンがございまして、京都でもうすごい人気のフリーマガジンですが、
はい、
これがですね、奇数月に、
はい、
大体10日に、
うん、
まあ京都のね、地下鉄でゲットできるんですけど、
そうなんですよ。
すぐゲットしてお便り。
本当早い。
来たということ。
出たとこです。
ありがとう。う
ん、ありがとうございます。ます
で、まあそのフリーマガジンがですね、あまりにも面白いから、編集長のこぼれ話、面白いんちゃうって言って始まったのが、このラジオ番組でございます。
そうなんです。
炎上さんが編集長ということですね。はい、そして炎上さんがもう一つ出しておられます、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンもちょっとこぼれ話いただきましょうということで、1時間2つのフリーマガジンが柱となって放送されていくという番組でございまして、
はい、そうです。
もうね、僕らの番組はね、
うん、
長寿番組になってきましたよ。
嬉しいですよ。
いや、すごいです。
本当に
変わらないテンションでね、
はい、
炎上真子が
熱く
語る。いや
いや、原田博之もです。
いや、まあ僕はね、そう、私のことを言わなきゃね、
はい、
私はあの、サウンドロゴクリエイター、
そうです。
はい、これあの1時間聞いてください、
この後流れますからね、はい、もうたくさん原田さんの曲が。
そうなんです、はい、こんな2人でわちゃわちゃとやっていくというラジオ番組なんですが、
はい、
そのフリーマガジン読んでみたいなということを思っていただいた方、
はい、
ご心配ございません、
うん、
毎週、
はい、
メッセージをいただいた方の中からですけどね、
はい、
抽選2名の方に1冊ずつプレゼントしているということでございますので、はい、どんどんお便りを送っていただけると実際に読んでいただける、
は
い、
うん、
まあ、自分で取りに行っていただいてもいいんですけど、なかなか人気があってね、ない時もありますので。
そうなんです、
というわけで、ね、皆さんからのメッセージを心からお待ちしております。
お待ちしております。
どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所、お名前忘れずに、間違わずに書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m。 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和君が佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい。
まあ一つのバス停をきっかけにですね、特集を、
はい、
まあ、半径500メートル歩いてね、うん、組んでいるフリーマガジン、その過去記事の中からこぼれ話をいただきます。
はい。
そこで聞いてくださっている皆さんにはどこのバス停かを推測しながら聞いていただく。
はい。
最後にバス停を紹介する。
そうなんです。
まあ、バス停ってクイズが含まれております、
うん、
で最初に編集長の方からねバス停に関するヒントをいただいてるんです、
はい、
今日クイズはバス停で大丈夫、
バス停で大丈夫です、
わかりました、はい、じゃあバス停当てクイズのヒントをください。
はい、ですね、もうある道とある道の交差っていうのはねよくありますよね。
もう本当によく出てきております。
本当に京都って多いんやなと思って、
はい、
その片一方は私言います。
あ、そうなの。
はい、でそこからその道交差するもう一本の道をまっすぐただ歩ければね、うん、今も行き止まりもあるかもしれません、うん、でもそのまままっすぐ行けば金閣寺に着くんです。ズドンと、
うん、
なので金閣寺に行くときにその交差点からまっすぐある道を行けば行けるんですけど、その交差する一本の道を言うと千本通りなんです。
僕も多分池だと思うな。
千本となんかの交差からまっすぐその道を行けば
金閣寺
はい、金閣寺です。
ゴールドやろ。
ゴールド、
はい、
はい、ということで
京都の地図が分かってる人は、
うん、
ああなるほどね。
本当に案外私は知らなかったんです。その道をね教えてもらって、あその付近を歩いて、
う
ん、実は
そうかそうか、
この先には
なるほど、うん、そうね、
うん、
ちょっと自転車寄りの情報やもん、
うん、あそっか、自転車の方は分かるかもしれません、ね、
意外とそうかもしれない、
うんうん、
金閣寺にぶつかる道ってあるか、車の人はちょっとそういう感じがあるかもしれない、うん、ないですね、
はい、
いいでしょ
う、はい、
そんなところで、
そういうことでございます。
そこの何ですか。
そこのですね、陶芸家がやっているギャラリーなんですけど、
ほうほう、
その陶芸家がね変わってるんですよ。
人がな、
はい、うん、まあ、名前も珍しくて、うん、フキンバラさんって言うんですけど、
なんてなんて、
フキンバラさん、
フキンバラさん、
フキンバラ海さん、
フキンバラ海さん、
うん、もう名前も本名ですけどちょっと聞き覚えないでしょ、そういうフキンバラさんがあって、
いやもうないですね。
ないでしょ、
はい、
うん、フキンバラさんっていう一人の陶芸家がねまあ変わった人で、
うん、
まあ、その人と、まあ、このバス停付近で出会ったんですけどね。
バス停付近で出会ったよ。いや違うな、バス停歩いて、周り歩いたら見つけて自分で行ったよな。
そうなんです、
はいはい、
で、まあ陶芸家さんですね、うん、まあ焼き物を焼いているじゃないですか普通ね。
そう、そう陶芸家です
ね、
う
ん、ね、それでもちろん焼いておられるんですけど、
はいはい、
焼いている工房がね、
はい、
ちょっと皆さん想像してみてほしいんですけど、
窯があって、
窯があってね、はいはい、もちろん窯がある、
ろくろがあって、
ろくろがあってね、はいはい、っていうような感じがあるじゃないですか、はい、まあ私その作業部屋を行った時に、うん、もうわけわからなかった。
何
もうねこれがあよう見たらろくろがある、でも自分の一番長いこといる空間じゃないですか、
はいはいはい、
だからもう自分の好きなもので埋め尽くされてるんですよ。
ああへ、
例えばパッと見た時にデビッドボーイが好きやからデビッドボーイがちゃんと見えるようになってるし、このレコードが好きやからこのレコードが見えるようになってるし、もう好きなもんがもうみちーって
なるほどなるほど、
もう埋め尽くされてるけど整理がされてるので、
うんうん、
もう物というもので溢れてるんやけど居心地が非常にいいんですよ。
は
で座ってなんか持ってこうなんかこう作業するもん取るっていう、取るものも、はいはい、取るもの入れてる、もうこういう筒も、うん、全部好きなものになってるしね、
はいはいはい、
だからふっと見た時にもうこれしか嫌っていうもので集められてるんですよ。
フキンバラさんですか。
フキンバラさんではないです。
ないんですけどね。
フキンバラさんではないんですけど、
はいはい、
でなんかねこれでいいっていうものは一切ないんです。これがいいしか
ない。なるほど、もうえらい違いや。
えらい違いでしょ。
えらい違い、
もうでっていう言葉ないんです
よ。ない、
うん、もう妥協がない。
がしかない。
そう、
はい、
もう音楽ももちろん好きなものが流れてるし、はいはい、そしてその人がもちろん自分で焼いた焼き物も置いてるし、うんうん、まあ有名なものは自分で考えられたもので有名なものはブックエンドなんですけど、右と左でクッて押さえる、うん、その右と左に動物の前後が上半身下半身でクッと支えるようになってる、
はいはいはい、
木のところに陶器がついてるね、はいはいはい、まあそれがもっそりリアルなあのすごく写実性の高い格好のいいものなんですけど、はいはいはい、サイやったりイルカやったり、
なるほど、
象やったりするんですけどね、
長いサイとかになるん
じゃない、そうそうそう、もし間にいっぱい入れたら、そうそうそう、はいはい、でもオブジェとしても成り立つっていうものが、
いい、
まあそういう自分のもの以外に、うん、自分がこれは本当に素敵だなとか思ったものがいっぱい売ってるんです。
売っている、
売ってる、ギャラリーやから。
あ、なるほど、そうか、
なんか工房とギャラリーが、
それは一部屋なの、
レント、いわゆる長屋、あ、長屋をね借りて、
はいはい、
それがまたすごいんですけど、自分で床も張って、うん、壁も張って、
はいはい、
2階も作って、うん、ついたてもやって、うん、自分で全部2年ぐらいかけて
やらはった、
やらはったんです。
もうそれはもうたまらんやろね。
いや、もうこんな世界があんやなと思って、
う
ん、
それはもうガーしかないわ。
そう、もう自分がもう
気に入った、
気に入ったもの以外はないんです、そこには。もうね、こうやって生きていけたら本当にいいやろなと思って。
いや、豊かな空間になるな。
でみんな別にできますよって言われるんです。いや、やる気があったらできることしかやってませんって。
やらはる人そう言わはんねんな。
すごいですよね。
できまへんで、
いや、もうね、すごかったですね。
あ、そう。
うん、
今こうすごい予想外の陶芸家のって無菌状態のこう化学室みたいなんかなと思ったわけ、うんうん、
ああ、なるほど。
で逆やった。
もう本当にもうすごいところで、でああいうものがいっぱいあってね、好きなもんで覆われた。なぜそうなってるかっていうと、自分が、まあ、陶芸家目指そうと思っていろんな陶芸家のとこ行った時に、こういう空間は嫌やなと思ったんですよ、ご自身がね。
あ、
もう、え、ここに長いこといなあかんのか。
なるほど、なるほど、
うん、陶芸はやりたいのに、なんでこんなにあの自分の思ってるもんと違うんやろ。
うん、そうか。
もし自分が陶芸を自分でやるんだったら、自分の好きなもので埋め尽くそうと思ったんです。でそれを実現されてる。
なるほど。
もう本当にだからね、よくあの本当に何も置かずに綺麗にすっきり刺すことってできるじゃないですか、
はいはいはい、
真逆ですよ。真逆で物で覆われてるんですよ。でも誰もが落ち着く空間になってます。
それがな、うん、それがすごいよね、
うん、
しかもギャラリーとして人を迎える空間でもあるわけでしょ。
隣は ね、うん、そうです、そうです。
いや、もうレベル高いな。
いや本当に、だからなんかあの物がなくてすっきりするって言葉がいっぱいでもすっきりするんやなと思いました。私は。
それは発見ですね。
初めてあんな空間を見ましたね、
はいはいはい、なるほど。 どうやったんやろ
う。いや、もうあの半径でね、この号をもし見てあのちゃんと写してますから、
うんうん、
工房を、
はいはい、
皆さんびっくりされても、これは工房ではないともあると思います。
なるほど、なるほど、
うん、もう本当にすごいので、またあの原田さんも見る機会があったら見てほしいんですけど。
さて、
はい、
見ようと思うと、
はい、
バス停を確定しなきゃいけないですね。
そうです
ね、
はい、
教えてください。
はい、千本蔵間口です
ね。
はい、
そうなんです。蔵間口通りっていうのはこうなんかよろよろしながらまっすぐね、
うん、
ありますから。
実はそこからずっと蔵間口通りをずっとあの西に行くと着くんですね。
着くんですね、
金閣寺に。
蔵間口通りね、
はい、
分かりました、今日の記事なんですけれども、はい、もちろんウェブページでもご覧いただけますので、はい、半径 500m で検索していただくということで、はい、その後どこ見たらいいのかな、千本蔵間口の会を見ていただくと見つけられますね。
はい、
わかりました、新婚編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス千本蔵間口停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
うん、
もうお話の中で出てきた以上は、
はい、
この人の曲をということでございます、はい、デビッドボーイでスターマン。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。たまらん、
はい、
かっこいい。
あのロクロの前でこれを聞いてあると思います。
そうやな、はい、もうぜひ写真見ていただきたいなと思いましたけどね、はい、ウェブページでも見れますから
よろしくお願いします。
確認してください。お送りしたのはデビッドボーイでスターマンでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電気。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、
創業事業拡大資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます、早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構、
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、今日はですね、はい、あのこの間ねお友達の、うん、あの法人なりパーティーがあったんですよ。
ほう。
で、あのすごい頑張って、法人になったので、うん、80人ぐらいがわーって駆けつけて、はい、でみんなでお祝いをしたんですけど、はい、お祝いの席に、はい、やっぱり本当はあの乾杯とかいう時に音楽があったらいいなと思ってて、
はいはい、
それで原田さんのアルバムの中に、はい、あの乾杯の歌ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
これ私前にも他の時にね、
はい、
あの乾杯の歌を原田さんがお祝いの席で歌ってるのを聞いて、はい、すごいいいなと思って、
ありがとうございます。
で、あの改めて今日はこれが聞きたいなと思ったんですけど、君がいてくれる日っていうあのアルバム、
そうですね、
2015年の、
はい、
そのアルバムの一番最初の曲なんですね。
そう、すごい珍しくて、うん、弦はね結構僕縁があるんですよ、
うんうんうん、
だけど管がなかなか、
うん、
管楽器の人が、
うんうんうん、
でこの時は岡部さんがその知り合いの管楽器の方に声をかけてくれて、
はい、うんうんうん、
アレンジの中に管が入るっていうことが起こってね、
うんうんうんうん、
もすごい好きなテイクなんですけどね。
あ、なんかいろいろ 3,4,5,6,7 曲のアルバムなんですけど、はいはい、がパッと見た時にこっち夕焼けのシーンが、
あ、そうそうそう、
ね、
う
ん、夕日が沈んでいくところ、
当時の岡部さん、うん、ありちゃん、うん、僕がバーベキューをしているような、
うん、シルエットでね、すごい素敵で、
ありがとうございます。
綺麗な絵がイラストが描かれているアルバムなんですけど、
1曲目やね、それの
1曲目です。
はい、
はい、
じゃあちょっと聞いてもらえますか、はい、紹介してください。
はい、君がいてくれる日より、原田博之で乾杯の歌。
きますか？用意はいいですか？おかわりでありますか？
乾杯、乾杯、乾杯をしよう。初対面も昔なじみも居合わせた今日に。乾杯、乾杯、乾杯をするんだ。お互いをねぎらって何回も。乾杯、乾杯、乾杯をしよう。初対面
って言ってみんなで乾杯するっていうのはこうライブとかでね何回も乾杯しようっていう曲で作ったんですけど、実はその出だしのお疲れ様でしたなんとかなりましたで意外と主催者が泣くっていう
ね。私もそれ見たことある。なんか主催者がうるうるしてる時にこれ歌ってた原田さんがね。
いや僕もそれ覚えてんだけど、あのリハーサルで歌ったよね俺が多分。
あ、それで泣いちゃって、
主催者の人が、
そうやそうや、
もうやっとバンドもできた、あとはお客さん来るだけや、いう時に、お疲れ様でした、いう時もうボロボロボロ泣いちゃったのがすごい印象的でしたけどね。
そうそう、そういうちょっと主催者側の思いがすごいある曲ですね。
そうかもしれないですね。わかりました。とても大事な曲、またライブでやりたくなりました。乾杯の歌を今日は紹介しました。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。アンパン、
ええわがはは、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い、響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの信じて届ける仕事ギア、たまゆら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
最近では炎上慎子さんがですね、もう見つけて、あかんあかんあかん、もう来てもらわなあかん、そう思った方にはもう直接来ていただくということがございまして、今日も、まあもう完全に若手でございます、
はい、
おっちゃんというには若すぎる方、
予備軍、
予備軍に来ていただいております。
はい、
自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、おっちゃんの
いやいや、
株式会社就活ラジオ取締役の永平翔太と言います。よろしくお願いします。
永平さん、今さらっと取締役でございましたよ。
そうですよ、若いのに。あの、永平さんと会ったのは、はい、あれ左京区のイベントでしたね。
そうですね、区役所のイベントで。
そうなんですよ、
は
い、
そう、
そしたらもうすごい来てくれて、うちの、あのブースに 半径500メートルとか。
それ知ったんですか、半径500
メートル。いや知らなくて、その時半径500メートル初めて知って、なんかめっちゃセンスいい、なんか名前の冊子あると思って
嬉しいでしょ、
聞いて、でその後なんか園長さんめっちゃすごいフレンドリーにお話してくれて、なんか聞けば聞くほどすごいし、でなんかめっちゃあのお話盛り上がって、その時はまたいろいろゆっくりお話させてくださいってさよならしたんですけど、その後なんか調べれば調べるほどなんかほんまにすごい人やって
た。いやすごくないですけど、その本当にちょっと親和性があったんです。特にうちの若手めちゃめちゃ頑張ってるじゃないですか。今ちょっとまずあの彼のやっているお仕事を聞くとすごく親和性があることが分かるので、永原さん今何をされてますか。
ありがとうございます。今学生新卒向けなんですけど、学生と企業の就活の AI マッチングアプリを作ってまして、
で、
今それを一番力入れてます。
AI マッチングアプリ。
そうなんです。でもね、なんかだけ聞くとすごいちょっと心が通ってないみたいに聞こえるんですけど、
AI ですもんね。
AI やから。でも全然そんなことなくて、あの今本社が富山県なん
です。富山で立ち上げて、
で富山というところで本当にたくさんいい企業がいっぱいあるけど、なかなか知られてないんですよね。
なるほどね。
で地元の若者もいるし、あの富山の大学に来る若者もいっぱいいるし、でもそういう人たちが出会う場所がないんですよね。
もう全部言ってくれました
。なのでそういうのをうまくね、あの社長さん、若い社長さんにもお会いしたんですけど、本当にうまくこんなにもいいあのところがあるんだよっていうことを知らせるっていうことをしたいと。でそれは富山に限らずね。
そうなんです。
いろいろ地方にいっぱいあるじゃないですか。
そういうことがな。もう日本中の問題やと。
そうですね。結構地域ってところに着目してまして。
なるほど。
やっぱりその一般的な就活の仕方でナビサイトとか見て、知名度とか条件でやっぱり就活しちゃう学生が多いんで、そこに対して本当はもうちょっと価値観であったり適性みたいなところ、なんかちゃんと文化が肌に合うかみたいなところで見てもらえたら、多分本当にもっと合う身近な企業さんっていっぱいいるんじゃないかなっていうので、そこのマッチングを。
そこでも、
さあ、まあまず名前センスいいなで半径500メートルブース行きました。で調べていきます。そしたらセンスいいかどうかのボーダーラインみたいなおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンに出会うじゃないですか。
めちゃめちゃ。
そこはどういう感じだったんですか。
そうなんですよ。半径500メートルさんはもう僕個人的にその京都の文化とか好きやったんで、めっちゃおしゃれでいいなって思ったんですけど、なんかそこでなんかそのまあビジネス的なところでの親和性はないのかなって思ったんですけど、ちょうどあの園長さんがその学生向けにそういうキャリアを広げてほしい、深めてほしいっていう冊子、おっちゃんとおばちゃんやってるよっていうのを聞いて、で見させてもらったら、まさにで、その僕らその地域の企業さんの魅力をどう PR するかってところすごいずっと向き合ってきたんで、なんかもうそれをおっちゃんとおばちゃん体現してるみたいな感じで、
すごい嬉しいでしょう。
いやいや、もう完璧
やと思って。こんなになんか若い方とかこうやっていろいろこう広めたいと思ってる人がうちの編集部のものを見て、あ、追ってると思うみたいなことを思ってくださって、もうすごい私もなんかこう嬉しくなって、みんなで共有してるんですけど。
お互いが興奮したやろなと思う。
すごい興奮してます。
もう勝手にめっちゃ興奮して、そのもう翌週にサウンド版して、もう今めっちゃ聞いてます。
めっちゃ聞いてくれ
た。だから僕お二人も有名人すぎて、今
いや
めっちゃ緊張してます。
でもめちゃくちゃよく分かってくれてて、でなんかうちの若手にもすぐに私紹介して、永平さんも、なるもう やっぱりこうすごく親和性が高いので、なんかいつかね、その、富山北陸版のね、おっちゃんとおばちゃんというものが出せたらいいなっていうね。
そうなんです。もう関西だけじゃなくて北陸にもこれ作らせてくださいって、園長さんにこの前お願いして、
絶対いけると思って、いいよいいよって
今ちょっとずつなんですけど種を任せてもらってます。
すごいね。永平さんは自分では気づいてへんと思うけど、きっと全国にやりたい人いると思うでっていうのを僕らって多分思ってたし、外から見てても、で園長さんにもそうやると思う、でもなかなかさ出会わないですよとガチッ出会わない。
そうだからもうめちゃ嬉しくて、何でも手伝おうと思ってて。
嬉しい、ありがとうございます。
そうなんですよ。
メモといた方がいいです。何でも手伝おうと思うって言ったって、
ラジオに残せたん
でよかった。
一生懸命ね、そういうマッチングをちゃんとね、あの心の通ったマッチングっていうのをどうやってやっていこうっていうことを、すごく社長も含めて若いみんなで今頑張ってはるんですよ。でなんか今度イベントもするんだよね。
そうなんです。今度あの10月11日の土曜日に、あの京都経済センターの中にあるコインさんっていうところで、それこそあの僕ら今作ってるのはアプリケーションになるんですけど、それをもう一回対面型でその場で診断テストとか をあの学生さん企業さんにもやってもらって、うん、相性のいい企業学生さんに密に交流してもらうみたいなイベントをちょっと考えてます、
うん、そうなんです。
10月11日、
はい、土
曜日。これ、対象になるのは大学生、は
い、大学生ですね、うん、専門とかそこら辺も OK です、
うん、ね。
1回生でも3回生でも別にいいですか？
OK です。一応メインはあの就活なんか真剣にやってる子とかが、うんうん、まあメイン対象にはなるんですけど、うん、全然あのみんなウェルカムで
前倒してきてもらっても大丈夫、
はい、前倒してきてもらっても大丈夫です。今その京都市さんともちょっと連携しながらやらせてもらってるんで、うん、はい、ちょっとオフィシャルにいろんなところ巻き込みながらちょっとぜひ園長さんたちもオブザーバーで来てもらって、
はい、そうなんです。だからその日は、はい、あのうちの若手も行ってあのああちょっといろんなことを話すと思います、うん、
は
い、
もう話してもらいます。
オブザーバーで、
そうなんですよ。
PR タイム作るんでぜひもう何でもおっちゃんとおばちゃんも PR してほしいです。
すごい嬉しいでしょう。
ありがたいな。
本当に一緒に頑張ろうと思って。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これリスナーの人がちょっと待ってちょっとよくどうやって調べたらいいのってなってると思うんですけどなんて検索したら
いいですか？ありがとうございます。一応イベント名がお見合い京都っていう名前で、
お見合い京都です、はい、皆さんお見合い京都で、はい、
ありがとうございます、はい、でアルファベットでお見合い、はい、スペース京都って打ってもらったら、
はい、完全に漢字で書いてました。お見合い京都、はい、
すいません、
スペース京都、
そうです、
わ、はい、かりました。
さっきまでまだあのこ告知できてなくて、
はいはいはい、
ホームページも開いてなかったんで、もうさっきもう即興で作りました。
放送に合わせてね、もうフレッシュな、
はい、
フレッシュなウェブサイトでお待ちしております
ので
、そのうちあの多分大学とかからも候補届くんじゃないかなと思うので、そこからでも見てもらえたら嬉しいです。
まあ1ヶ月ありますんでね、うん、ちょっと気になったなとか、
はい、
まあ、マッチングアプリやし、今の大学生は逆にね、こう馴染みのあって、
う
ん、
そうですね、
こうね入りやすいかもしれないですもんね、うんうんうん、
今流行るの MBTI とかあるじゃないですか、うん、あの16タイプで自分の性格を分析してみたいなののキャリア版みたいなのうちで開発してて、ちょっと可愛いなんかモンスターというキャラクターみたいなのを作って、あのあなたは何タイプですみたいなのを当日、はい、あの分析結果出しつつ、おすすめの企業さん〇〇キツネタイプの〇〇さんはここの3社がおすすめですっていうので、その3社密に交流してもらうみたいな考えてるんで、まあ本当に就活始めたての方からもうぜひぜひ来てもらえば楽しめるんじゃないかなと思います。
わかりました、
はい、
なんとなくこう自分の中で重たいものじゃなくてね、うん、積極的に未来のこと考えられる時間に、ね、
おっしゃる通りで、やっぱり就活ってイコールちょっとネガティブなイメージが強いんで、うんうん、っていうよりはもう就活を限りなくポップに、
うん、
かつちゃんとあのしっかりキャリアとしていい選択ができるようにっていうところで考えてるんで、うん、
あだからその本当に知らない会社でもすごい素敵な会社はいっぱいあるから、うん、それをこうどちらかというとこうハードル低くして、うん、ちょっとね誰でもこと付きやすくしようとすごい頑張ってらっしゃる、
うん、ありがとうございます、
はい、
まあ、やっぱ知れないっていう ね、
そうですね、
ことが一番大きいもんね、うん
う
ん
う
ん、
機会損失やと思ってるんで、うん、まあ、それこそうちのイベントもですし、もうおっちゃんとおばちゃんにも参加してくれた企業さん全員乗っけてほしいなって思ってるんで、
本当に、はい、もう頑張ろうと思ってます。
力強いよ力強い若手が来とるよ
、はい、これから京都で、はい、根付けるように頑張るんで、
いや一緒に頑張っていきますので、
はい、わかりました、はい、もう時間が来てますけれども、まあ、これも若手でもあるし、はい、
うん、
予備軍が、
うん、
ちょっと予備軍卒業前みたいな時も、はい、うん、もう完全にね、お茶になりましたっていう時もぜひ来ていただきたいと思いますけれども、はい、最後もう一度お名前お願いします、
はい、株式会社就活ラジオの永平翔太です。
本日はどうも
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれどもね、うん、来ていただいた永平さん、
うん、
好きなんですっておっしゃってました、
はい、
バンプオブチキンで記念撮影。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もうね、
うん、
イントロからバンプワールド、
そうですね、はい、かっこいい、
かっこいい、
うん、
お送りしたのはバンプオブチキンで記念撮影でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのさ
支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。お二人様ですね、お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。ありがとうございます。
そして、
はい、トヨタカローラ京都の上村でございます。
よかった、よかったよ、トレースでございます。
はい、
はい、からございますまで全部モノマネでございます。ね、
かわいい
お弟子さん、
ガチガチ
お弟子さんがもう
お弟子さんガチガチです
わ。お弟子さんのガチガチをね、はい、あの評価するようなミスをうちの炎上が今ね皆さんには伝えられませんけど、
すいません、
編集の妙で、
はいはい、僕これね、うん、ほぼ毎月聞いてます、ね、
そうですか、
このミスね
、お願いしますっていうね、はい、あのディレクターさんからのフリで、
はいはい、
Q シート見てないっていう、
そう、びっくりしますね、
誰が喋んのみたいな顔でこっちを見る
え誰誰みたいな感じで、何が起こってんの今、
上村さん初めて
私かなと思いました
。私かなと思った。あれ、私が言うんだったかなと思いましたね。
もうね、うん、何回やっても慣れませんね。
しんこさん、あの、ね、もうすぐ生放送も僕らやるから事故になりますよ。
ほんまにびっくりしましたね。
はい、
はあ、びっくりした、
うん、上村さん来ていただきました。
もう
ファンの方がね、だんだん田中さんはもういいんじゃないのみたいなね、ことが、
そうですね、
あっと余裕か、あっと師匠は余裕か、
いいよいいよ
いいよいいよ、はい、なんと、はい、9月でございますから、上村さん取材の記事がボリューム87に、
はい、出ております。
して、
は
い、取材こぼれ話聞いていくという感じです。今回どんな方を、
今回はあの滝の上さんという、
はい、
あのメカニックの方を取材させていただきました。
はい、
これね、あの紙面、直したとはわからないくらい綺麗に仕上げたい、
そう、ここでおっしゃってましたね、はい、
めちゃめちゃかっこよかったです、
はい、そう、
あの滝の上さんはですね、あのエンジニアの中でも、あの板金塗装って言って、ちょっとね、あの車のその外装を、
はいはい、
あの綺麗に直していく、そういったお仕事をされてる方なんですね。
もうそう思って聞いて、直したとは分からないくらい綺麗に仕上げてくれる人、最高じゃない、
うん、本当にね例えばちょっとショックじゃないですか、傷ピッて行ったりとかいろいろね、でそのショックなんを、もうなんかこう、そうなかったことにしたらどんなに晴れやかにならはるやろうっていうふうに思ってあるんですよ。
いやもうあります、当てたこと車、
はい、ああ原田さんもう名人です、ね、
僕大体そうです、
こする名人、
僕も、うん、あるんですよ、やっぱりね、当てた瞬間って、とか擦った瞬間、重いですよね、
重い、
壁に当たった、なんで当ててしもたんやろうってね、
ほんのちょっとやもんね、
そうやね、
でね、それをやっぱ綺麗に戻ってくるとね、
そう、
もう、もう車好きやなって思うんですよ、
ね、ほんまにそう、
自分の車、
右やったか左やったか忘れるぐらい、
うん、
どっちやったっけ当てたね、
ね、
上村さんがね、うん、私は何言うたいんやろうって今入るタイミングね、私は私あんまり事故ってへんわみたいな、いろんなことを今上村が思ってますけど、どういう感じですか。
いや私は、あの当てたことはないんですけど、
そうでしょ、何なんこの大人だと思ってたよな、当ててばっかりで、
ほんまにね、まあ、そんなね、あの、うん、そういうちょっと専門部署の方に、はいはい、あの今回上村さんに取材に行ってもらったんですね。
そうなんです。
率直な印象はどんなことでしたか。
う
ん
う
ん、
もうあのプロっていうのをすごく、あの感じました。やっぱりあの最初は、あのやっぱり皆さん初めまして、初めまして1年生じゃないですか、
うんうんうん、
やけどあのいろんなことを練習先輩にさせてもらって、うんうん、あのでそれで初めて綺麗にできた時にあの楽しいっていう風になったって言われて、で私もね企画の仕事してて、田中さんに、 いろいろやってみーとすごい言われるんですよ、うん、あもうそれやなと思って。なるほど、はい、
そうなんですよ、
いい先輩
何が何が、うん、あおるなこういうあのなんていうかな本流じゃないとこ広げようとする人いるわ
いやでも、
う
ん、あのでもねあのこの方言うとはったのは、うん、やっぱりこうやってみやってみーと、うん、やってみたらええねん一回っていうね優しい先輩がいたから今の自分があるっておっしゃってたんです、うん、だからもうほんまあつきちゃんもねの上からねそうやってやってみやってみって言ってくれる田中さんがいるから、うん、
素敵な先輩田中さんもうどうしたん今日今日あかん僕ほんま滝の上さんのこと言わなあかんけど今なんか僕が褒められてるような気がしてる大丈夫
いや大丈夫ですよその滝の上さん の, その職人、うん、職人としてのかっこよさみたいなのを、うん、まあ感じたということやな、
はい、
うん、
あの滝の上さんねやっぱりその、うん、先輩からそうやって何でもやってみ、うん、まあ、失敗してみと練習やからやってみって言ってもらえててそれで本当に板金塗装の楽しさっていうんですかね、うんうん、
なるほど、
あの仕事の大事さっていうのをあの培ってこられたんですけども、はい、自分もそのエンジニアリーダーという今その上のね立場になって、うん、あの後輩の皆さん入ってきはる人にそうやってあのやってみ練習やしやってみっていうのでどんどん言っていってで、うんうん、その板金っていうことであったりとかお客様にそのこの修理というところを通して、うんうん、あのお客様の気持ちを晴れやかにしていくっていうところをあのずっとこう追求してはるんですよね、うんうん、もうそれがそれをまあ上間さんが聞いて、うん、いやプロフェッショナルやなと、
いやそうかも
なと思いましたね。
本当に、
うん、なんか取材するときは、うん、こう具体的に何かやってもらったりするの？
あ、それはしないです、
うんうん、一つずつお話を聞いていくんやね、
はいはい、
うん、なるほど、なるほど、うん、だんだんこう自分の中で経験値が上がって、うん、そして今度は後輩に伝えていくっていう話になったってこと、はい、
う
ん、
そうです、
なるほどね。
だから自分もそういう先輩からねやってみっていうふうに言われてきたから、はいはいはい、今もやっぱり優しい先輩となってね、うん、次の方に教えてはるんですよ、うん、いい話でしたね、
いい話でした、うん、
いやでもすごいそのなんていうの気分が晴れるよう技術力を上げていくとか、うん、まあ、そういうここページのねキャッチコピーも素晴らしいし、
はい、
うん、とても良かった、
あのそうやって自分が培った技術を後輩に伝えることで後輩の方々はより、うん、その技術を磨くことができるんですよね。
なるほど、
うん、なるほど、
それめっちゃねわかる、苦労した人に教えてもらうと、うん、教えてもらう人ねめっちゃ早いね成長が、
そうなん
だ、から寄り道せえへんから、
なるほどなるほど、
ああそっち行ったら変な癖つくねん、うん、とかそれはゴールないねんとかいうの言ってもらえるやん、だからほんまに一直線で上手になっていかはるんや、上手な人に教わるとめちゃめちゃバイパス引いてもらってる感じする時あるよね、
うん、今上村さん、うん、企画力グイグイ上がってる
誰のおかげやろ
田中さんがな間違わんように早めに
いつもありがとうございます、
変な癖つけへんよなんやろな、田中自慢になるコーナーになってるな俺
ファンが増えるじゃない
ですか、そうそうそうそう、
ほんまよ、
そあが
ん、あがん
私がでいかんなんか、
いやいや、もうあの目指して生放送でね
狙われてるからな、
ほんまに
ほんまびっくりしました、
ちょっと2人揃って、ね、出る、
出たい、
出たい、生放送
何も喋らんくなりますガチガチガチ
ガチガチになって、はい、いやいやいや、まあでもこうやって2月に1回取材して、
うん、
経験するたびに、うん、あなたの中でも変わってますか、取材の仕方は
変わってますか
変わってる、変わってる、
変わってます、うん、はい、
いろいろ積極的にすごくお話をなさるようになってるので、
あ、そう、
うん、引き出したりすることもうまいし、
うん、
とっても
そこはね、そこはもう炎上さんのやっぱ技術を盗んでるんですよ、
ね、うん、なんや申し子かこの二人の
そんなそんな、いやいや本当にでもうまいですよ、
うん、うん、勉強、いつもお勉強させてもらってます、ってありがとうございます、
素晴らしいな、
素晴らしいです、本当に、
はい、じゃあ僕は上村さんについていきます、
はいいや怒られる、
ようわからへん、
何がない一番長いものどれかな思って巻かれてみようかなと思って、今上村ブーム来てんのかな思ってわかりました、はい、なんとなくこう2月1回じゃなくて毎月来てほしいという声もありますから、
うん、
取材がなかった月も来ていただいて、
うん、
と思いますね、
そうですね、なんかこの間満願寺祭り、
あ、そうそうそうそう、
ね、
田中さんね、
田中さん、
はい、僕ちょっとラジオはしお伝えできひんけども、うん、日焼けしてますよ、はい、なかなか
そうなんです、9月7日の日曜日、
うん、日曜日にあったんですね、
ついこの間、
はい、 万願寺祭り in カローラというイベントがあったんですね。
これはもう地域とつながるカローラ、はい、京都ですから。
もともと舞鶴にはその万願寺祭りというイベントがあったんですけども、うん、それが東舞鶴、舞鶴の東の方で、はいはい、行われてまして、で西舞鶴に住、ま、お住まいの方ちょっと行くの遠いと、
うん、なるほど、
で参加したいけど行ってみたいけどなかなか遠いし行けへんわというので、うん、まあ、それなら西舞鶴でやりましょうというのは、うん、ちょうど弊社が舞鶴店が、うん、西舞鶴にございますので その敷地を使って、やって今年2年目なのが、うん、この万願寺祭りインカローラでございます。
大成功やったらしい。
大成功ですね。
すごいお客さん来はった。
すごいってな。
やっぱ去年1回やって認知度が上がったんでしょうね、うん、もう本当に。
だから去年の時なんかちょっと興奮気味だったもん。
そうそうそうそう、
これいいイベントや。
いや、いいイベント、いやもうそれが本当実ったという感じ、うん、1年ね熟成されたっていう感じですね、うん、もうビビるぐらい人来てしまって
すごいじゃないですか。
ほんまにてんてこまい。もうずっともう本当にスタッフが全員もう動き回ってい
く。なるほど、いや、いいや
ん。そう、万願寺祭り実行委員さんはそれ、まあ、委員さんは委員さんでこうそ自分たちの テナントを回してはるんですけど もう来るお客さん来るお客さんをどうにかしてあの店舗に入ってもらわなきゃいけないっていうので、もう舞鶴店全スタッフがクタクタになって。
いやでもいいですね。本当に地域と一緒に盛り上がって
本当にたくさんのお客さん来ていただいて、ね、うん、
来年も
そうですね、やりたいと思ってます。
わかりました、はい、ぜひ楽しみにしていただいて、
ぜひとも、はい、
多分ラジオ聞いていってくださった方もおられたと思いますけど、
ね、そうですね、
はい、ありがとうございました、はい、大成功だったということでございます、はい、トヨタカローラ京都の今後も見逃せないということでございます、
うん、ありがとうございます、
はい、お時間が来ました、はい、もう一度お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
そして
はい、トヨタカローラ京都の上村でございます。
またのご来店お待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです、本日は炎上進行が担当します、ちょっと前にね、ほんの数日間久しぶりにちょっと沖縄に行ってきたんですよね、あの家族で。で、まあ久しぶりだったんですけど、母がちょっと足がね、あの痛くて悪くなっているのでね、何が変わったかというと歩くスピードでしたね。あのいつものようにあのもう本当にお天気のいい、まあ、沖縄の中でも私の行くところってあの本島の本当にちょっとあの外れてるところなんですけど、あんまり人もいなくて、でハイビスカスがまだこの季節でも本当に咲いていて、で静かで穏やかなところなんですが、何も変わっていないし、まあ母と一緒に、歩いて、ちょっと散歩しながら、まあ、ちょっと喫茶店に入ったりとか、もうあんまり泳ぎはしないんですけど、ブラブラと、する本当に数時間なんですが、まあ変わったのは本当に母の足が遅くなったなっていうのを改めて感じます。まあ、あのでもそのスピードであの景色を見るっていうのもすごいいいことだなと思いまして、普段こうタッタッタッタと歩いていくと、やっぱり見過ごしていたようなちょっとこう塀がねあるんですけど、塀の模様ですね、それからあの屋根の色ですね、それからシーサーの顔つきみたいなものが、はっきりよく見えるようになって、まあ、このスピードで歩くのもいいことだなというふうに、思った、本当に本当にほんの短い数日の沖縄でした、今日は、沖縄出身の、ミュージシャンの曲をかけたいと思います、D51 でハイビスカス。
本当はここで Just like 登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
9月13日はい、11月15日まであと2月という感じになりました、
うん、そうですね、
ですね、公開生放送、
はい、
やろうということで、うん、今年もパラダイス湾半径 500m、
うん、
11月15日1時会場で2時から僕ライブでやって、はい、そして生放送5時からということで、はい、7時ぐらいのイベントですね、7時ぐらいまでの KBS 京都、う
ん、コンテンツも盛りだくさん、
はい、調べていただいた E プラスでチケットも出てますので、はい、ぜひご予約いただいて集まっていただきたいと思います。
今年のテーマは止められてもやめられない、
素晴らしい、
うん、
はい、ということで曲も書きましたんで、ね、
はい、
リスナーの皆さんはもうだんだん気持ちをこう盛り上がっていただいてると嬉しいなと思います。みんなに会えるのを楽しみにしています、よろしくお願いします、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼント希望の方住所とお名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
その他お便りどんなものでもお待ちしています。どこに送ればいいでしょう、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。